てくださり、私たち一人一人に必要なことを的確に教えてくださり、私たちの歩みの中で生かしていくことができるようにとお願いします。今日皆さんが時間をとって共に学ぶ機会を持つことができてありがとうございます。神様の導きと祝福をお祈りしつつ、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
皆さんおはようございます。はじめに一つ二つご連絡をして、そこから始めていきたいと思います。まず来週のクラスのことですけれども、来週のクラスは、特別な講義ということで1回だけさせていただきます。それで、それはコロナについて、お話をしたいと思います。コロナは私の専門でもなければ皆さんと同じ知識しかありませんけれども、クリスチャンとして、また、牧師として、あるいは教会の皆さんがそれぞれクリスチャンとしてですね、教会員として、どういうふうにこのことを受け止め、そして具体的にどんな対応をしていったらいいかということをお話しさせていただきます。で、結論から言うとですね、世の中に出ている常識的なコロナに関する情報、それを全部私はそのまんま受け止めていただいたらいいんじゃないかと思っています。もちろんいろいろとですね、テレビや新聞などで、行き過ぎたり間違ったり、あるいは極端だったり、いろんな情報が合わさって入っていますけれども、とにかくあんまりそういうことを、気にしないで、恐れないで、それでどんな情報でも、ああそんなもんかなっていう感じで受け止めていただきたいんですね。というのは、その当たり前のことがなかなかクリスチャンの世界で行われていないということがあるからです。クリスチャンはですね、神様を信じているので、コロナ、それは大丈夫なんだよっていう人もいればですね、これは終末が近いというような人もいれば、あるいは、中国謀略説みたいなですね、もともとこれは中国ウイルスだなんていうような人もいればですね、でそれもそういう情報ってみんなある程度当たってる可能性があります。だけれど多分違う可能性もあります。あるいは極端な可能性もあります。で、私はですね、そういうところについて自分が特別な情報を持っていたり知っているわけではありませんので、とにかく僕は一番大事なのは皆さんの常識のセンスというか、普通のセンスでお聞きくださいと。で、皆さん方は決して判断能力がなかったり、こう、いろいろ感性がおかしいわけじゃなくて、クリスチャンになるとちょっと感性がおかしくなるときあるんですよね。聖書っていうものにこだわったり、教会の中での論理にこうこだわりますので、それでちょっと歪んでくることはありますから、むしろ私は皆さんが生まれつき持っている受けた教育、それから生活した感覚、そういうものの中でいいと思ったものはいい、それからおかしいと思ったものはおかしい、変だっていうふうにね、ちょっと警戒心を持ったら、それは意外と正しいんです。だから私は皆さんの中にある理性と神様の恵み、精霊の働き、そのまんま信頼しています。そして、精霊に導かれたら特別な啓示が与えられるなんていう考え方を持つ必要はありません。牧師だから、クリスチャンだから、きっと神様はなんか、隠れた啓示を与えてくださって、中澤先生は一生懸命神様に仕えているから素晴らしい情報があって、それを我々に分け与えてくれるんだって思った途端、それは疑ってください。もうそういう人の話は大いに聞いたらいいと思います。でもそういう人もですね、何も調べないで何の影響も受けないで語ってるわけではありませんので、変だよなって思いながらも私は聞くようにしております。でも最終的に、ああ私には合わないなっていうことで結構です。コロナの問題はまだ現在進行形であり、 いろんな本がたくさん出ていますので、来週ご紹介はします。キリスト教の牧師さんもたくさん、このところ私が見た範囲ですと、まあ、10冊までまでいきませんが、単行本を牧師さんが出しています。それかなり聖書から見た、説教的なものもあれば、いろんな情報があります。で、私はそういうのを情報を読むときですね、一つはまず聞いてみよう、謙虚になって、まあ、先生方のおっしゃることだから謙虚になって聞いてみようといつも思います。と同時にやっぱり信じないでおこうっていうか、どんなにね有名な牧師さんであってもジャーナリストであっても、やっぱりクエスチョンマークを持って聞いていく。で、自分を信じるっていうと変ですけれども、私は自分を信じるっていうことが一番大事だと思っています。自分を信じるときに絶対化して信じるんじゃなくて、私も間違いやすい、情報に踊らされやすい、またいろいろと判断は足りないものであり、もっといい意見が出たり、もっと新しい意見が出て、従っていくべきものには従うし、それから影響を受けたいと、いいところは受けたいとも思いますし、警戒心も持って選びます。まあ、そういうことをですね、含めて、私が今考えているところ、信行先生から忠告があって、JWTC、やっていいけど1回だけにしときなさいと、圭介先生は凝ると、そうするとですね、必ず何回か話したくなるからね、だから1回にして、今せっかくいい学びをしてるんだから、その学びにすぐ戻りなさいと、まあ、そういう、厳しい忠告をいただいて、そういう忠告、結構大事なんですよね。私もこういうことで凝ると、何冊かの本を読んだり、いろいろ調べたり、人に会ったり、YouTube 見たりとかですね、もう毎日毎日やっておりますので、話したいことって溜まってくるんですよね。いい加減な情報ですって言いながらね、いっぱい言いたいことがたくさんあるんだけれども、それはやっぱり良くないということをですね、忠告があったわけです。で、その通りだと思いますので、で、何か特別な聞くことを聞くっていうより、一応キリスト教会の最先端と言っていいかどうか分かんないけど、そういう人たちが何を言ってるかっていうところはあんまり本人まで出てませんのでね、出てても英語だったりしますので、そこは結構皆さんが初めて聞くっていうところあると思いますが、そうじゃないところはもう皆さんが1000円ぐらいで、あるいは新聞の広告欄見て読んだ本を私も読んでいるにすぎませんので、そういうところはですね、こういうことに書いてありますのでっていう基本的なことはそこでお話しして、もうちょっとクリスチャンとして考えたり、しているところをお分かちするということにさせていただきます。ちょっと宣伝が長くなりましたが、これは来週のクラスのことです。さて、今日はですね、先週の続きで、クラスを進めたいと思うんですが、今地獄の問題ということ、死後の世界の問題をお話しして3回目になりますが、最初のクラスでは、まあ、前書きというところで、全体としてこういうテーマをどうして取り組むようになったのかという個人的な私のストーリーを含めて、お話をしました。で、先週は私たち日本バプテスト教会連合の牧師が持っているところの信仰告白というものがどういうものか、で、それをもし信じていたらどうこの世の中の人、一般社会の人、クリスチャンじゃない人について考えなきゃならなくなるのか、考えているのか、そこを中心にお話ししました。日本バプテスト教会連合の信仰告白は、福音派の中では極めてノーマルな、標準的なというかですね、そういう信仰告白です。突拍子もなく強いものでもなければ、突拍子もなく曖昧なものでもない、まあ、福音派の中での王道を行くと言ったらおかしいけど、ポピュラーなものであると、こういうことですね。それを今日実は確認します。 で、そんなこと確認しなくたってもう分かってるよって、連合のものであれば、大体連合って特別なグループじゃないんですよね、福音派の中では。本当に普通のグループですので、あんまりこれといった強調点とか特色があるわけではないんです。だから誰でも受け入れやすいし、誰をもなかなか満足させられないかもしれない。そういうような連合の信仰基準なんですが、それを、ああ、やっぱりそうだったんだなって確認するのが今日の仕事になります。で、今日のテキストをご覧いただきますと、福音派の教派宣教団体の信仰基準ではどうだろうか。私は日本バプテスト教会連合。で、ここでですね、今ここに20人ぐらいの方々のお写真が写ってますけれども、今日お話していく中でですね、ちょっとお願いがあります。これからですね、なんだかんだ言って、7、80ぐらいのグループの信仰基準、信仰告白、これ同じ言葉だと思ってください。この紹介をしますが、自分がここの中に出てくるこのグループに関わったことがある、あるいは友達がこの教会教派に行っている、家族でもあるいは友人でもね、その他知っている、過去に私はここへ行ったことがあるとか、現在も行っているとか、そういうグループが出てくるんじゃないかと思います。いろんなグループに渡り歩いたって言葉を叱られちゃいますけれども、いろんなグループをですねご存知の方々は、そこの部分が出てきたところをですねちょっと読んでいただきたいと思っています。そしてですね、そこの部分のところに行ってた時にね、こういう経験があるよっていうことをですね、今日はいいことを一つ、いろいろですねつまずいたとかですね、喧嘩しちゃったとか、いろいろまずい問題あったとかってね、そういうことは言っていただいてもいいんですが、そういうことを言っていただくとね、今コロナの雰囲気の悪い時にですね、しかも今授業は地獄の、お菓子の話をやっている時にですね、さらにまたですね、教会にいた時はね、つらかったよねとかね、いろいろあると思います。牧師とぶつかっちゃったとかですね、いろんなことあると思うんですけども、それはね、おそらくどこにでもあると思います。あるのが普通なんです。牧師さんもね、いい加減な人が多いからって言ったら悪いけれどもですね、で、本当に普通の人なんですよ。で、若い人は若い人らしく、足らないところいっぱいあります。お年寄りはお年寄りやすく、お年寄り らしくですね、変なことにこだわったり、ああ、老害だよななんて思うようなことがあります。そういうことなので、そういういろんな問題ね、言ったらきりがなくて、この時間、盛り上がると思いますけれども、それは今日のクラスではですね、一応やめて、でも良かったこと、素晴らしい人とかですね、なんかそういう人、ね、いますよね、一人ぐらいは、何人かね、あるいは尊敬する牧師さんでもいいです。で、そういうところをですね、言って、くださって、関わりのある人とかですね、ちょっと手を挙げていただいて、読んでいただいて、それから、関係したことのいいことを一つ分かち合っていただくとですね、僕らも、そういう素晴らしい、グループがキリストの体なる教会にあるんだよねっていう世界が広くなると思いますよね。で、私の目的は、みんないろんな教派、問題がないわけじゃないけど、それをお互いに許し合ったり、受け入れ合ったり、それから、必要だったら忠告してあげればいいけれども、あんまり忠告してもね、多分相手治りにくいから、そういう意味では、いいところ感謝して、その方々にもね、もっともっと励んでいただいて、神様の御国のためにね、頑張ってもらいたいと思うんです。現在、所属している教会の中の話であれば一番いいけれど、過去でもどんなことでもお話ししてください。一人、30秒とか1分とか、そんな感じで適当に お願いします。それでは初めのところちょっとですね、まあいつもすいません西田さん、じゃあ、最初の2つぐらいのパラグラフ1、伝統的見解表明している共和会選挙団体まで、上のところを読んでください。じゃあ、新田さんの、ミュートを外して。新田さん、
ミュートがかかってます。外してください。
17ページの3番からでよろしいですね。
3、そうです。
はい。福音派の教派、宣教団体の信仰基準では、次に自分の所属する教派を超え、日本の福音派全体に目を移してみよう。そう思って私は各教派や新学校、超教派的な宣教団体などの信仰基準、あるいは信仰告白を調べてみた。今はとても便利な時代だ。必要な情報は大抵インターネットを検索すれば簡単に手に入る。思いつくままランダムに当たってみた。抜け落ちているものがたくさんあるかと思う。特に受講生の皆さんが現在所属するグループやこれまで何らかの形で関わったことのあるグループが抜け落ちているかもしれない。あるいはこのインターネット情報は古くなっていたり、すでに改定されている可能性もある。もしお気づきになったら、ぜひご連絡いただきたい。みんなで協力して修正、加筆しながら、できる限り多く、正確な情報を提供したいと思う。なお、教派や宣教団体によっては、信仰基準、信仰告白、信仰の土台などと違った表現が使われている。厳密に言えば、これらの表現には微妙なニュアンスの違いがあり、決して同義ではない。しかし、私たちの学びの目的は、死後の世界、特に地獄について、私はどのように考えたらよいのかという問題にある。各教派の信仰基準のニュアンスの違いは大きな問題ではない。まして、比較して、良し悪しを論ずる意図は全くない。したがってここでは、微妙なニュアンスの違いは無視し、これら3つは、交換可能な言葉、インターチェンジブルワードとして使うことにする。
はい、ありがとうございました。ここで我々がなぜこれやるのかという目的ははっきりしていてですね、死後の世界を、まあ大体いろんなグループがどう考えているかっていうことをつかめばいいんです。それ以上にですね、これ後で見ると分かりますが、伝統的見解ははっきり言ってる、これいいグループ、あるいははっきり言ってない、これは悪いグループとか、あるいは反対に考えたり、そういう意図はありません。教派をですね、我々はジャッジするっていうのはね、一番しがちなんですよ。私はバプテストなので、バプテストはいいけれど、改革派はねとか、長老派はねとか、ホーリネスはねっていう気持ちを、牧師って持ちたいんですよね。カトリックはダメ、カリスマはおかしい。なんかね、そういうことを教派を考えるときに、違いを考えて、そしてその違いを責める。するとね、何をしてるかってね、自分をディフェンスしてるわけですよね。自分たちはいい。自分たちは、大丈夫、私の信仰は大丈夫みたいなね、そういうメンタリティが働いて教派を考えることが多い。JWTC にですね、参加している皆さん、私一つまず願いたいことは、私はすべてのキリストの体なる教会にはイエス・キリストが真ん中におられて、キリストが導いておられる、そういう信仰を持っていただきたいと思うんです。そこは結構ね、ハードルが高いよう、低いようでいて高いんですよ。特に福音派は高いと思います。なぜかっていうとですね、今まで来たものの全部否定して、私たちこそ聖書信仰なんだと、本当の信仰に戻ってるんだってね、やっぱり歴史があるんですよね。 戦ってきたんだけど、誰を戦いの相手にしてきたかったらね、クリスチャンの教会の中を戦ってきたんです。この世の中と戦った、サタンと戦った、悪と戦ったんならいいんだけども、大抵ですね、福音派はなんで福音派として存在しているかっていう時に、リベラルであるキリスト教、あるいはカトリックのキリスト教、あるいはカリスマ的な狂信的なキリスト教と私たちは違うよっていうのが福音派の一つのポーズなんです。しかも福音派の中でもですね、より私たちこそ聖書に忠実であるということを言いたいので、福音派としては全体福音をよく理解して聖書信仰に立ってるんだけど、聖書により忠実なのは私たちなんだとみんな思いたい。バプテスト教会連合だってそれは同じなんですよ。卒業した神学校の牧師たちも大体そう思いたい。で、そう思って自信が出てくるというか、やっぱり確信を持って生きられる、誇り高く思えるということになるんですよね。だからそういうようなメンタリティは、私はね、まずそれは持ってていいと思ってるんです。で、皆さん自分のお家考えるときそうでしょ。我が家はね、こういうことの自慢があるんだよってあった方がいいと思うんです。でもそれは我が家の中にだけ通じることであって、世の中に出たらそんな人いくらでもいるし、もっともっと優れた人はいろいろあるし、いい家庭はいっぱいありますよね。でも自分の家庭に誇りを持つ、ね、現在も自分も父親として母親として、あるいは夫婦として、あるいは子供として、私は中沢家なんだから、中沢家っていうのはこういうことでいいこといっぱいあるんだよ、神様の恵みなんだよ、これを思うことは必要だし、自尊心というものを悪いものとしてじゃなくて正しいものとして受け止めたらいいと思うんですね。だけれどそれをあんまり人の前で言ったり鼻についてくると周りの人は何て思うかってことは考えていていただきたいです。つまり周りの人から見るとそれは変なことなんだ、また自分の子供のことを自慢してとかですね、自分の家族のことを自慢してって、そういうことになっちゃうと思うんです。で、教科同じことが起こりますよって、家族だからしょうがないんだけどね、そういうふうに、思っていただきたいと思います。じゃあちょっと次に伝統的な表明をしている教科宣教団体というところ、じゃあすいません、また小倉さん読んでいただけますか。
はい、伝統的な見解を表明している教派宣教団体。まず、伝統的な見解を明確に述べている教派であると言っても、注意深く読むなら、各教派によってかなりニュアンスの違いが見られる。また、文書から読み取れるわけではないが、教派によっては言葉に表せないコンセンサスのようなものがある場合も多い。教派は、歴史の中で形成されていくものだから、時代や世代間によって大きな違いがあるのも自然なことである。しかし、そのような動きは神学のレベルではできても、信仰告白、つまり教理のレベルでは無理である。この点は、このような微妙な神学的問題を取り扱うときには、十分注意しなければならない。間違った情報を流すことは、その教派や宣教団体に失礼である。以下の情報に間違いがあったり、不十分な部分、言葉足らずの部分が見つかったら、ぜひ教えていただきたい。
はい、ありがとうございます。実は、私はインターネット上で調べたんですっていうことを申し上げました。で、今ね、皆さんがいろんなことの情報、コロナの問題もそうですけれども、インターネットの情報が、まあ、大体一番早くて、いい情報からおかしな情報まで含めて、ありますよね。で、そういう点で便利な時代だと思います。で、何事やるにもですね、インターネットで分かる情報をまず調べるということですね。あるいはスマホで調べるとかね。 そういうことで、まあ、一番いいんじゃないかと思います。その後ですね、いい本、その中で得られた、いい情報とも自分にぴったりきて、分かって役に立つという本がいい本なんです。役に立たないのはですね、専門家の本だったり、あるいはジャーナリストの本だったりしてですね、役に立たないのは読む時間があんまりないです。お金ももったいないから、本を買う必要ありませんけれども、インターネット上では当たり外れがいっぱいありますのでね、とにかくそれはいい情報を探していくいい手段だということです。で、私これをインターネット上で、全部インターネット上で言ったもので、多くの場合はですね、コピー、すればいいだけで、非常に助かりますよね。ゆうべも私、新しい情報を20件、30件ぐらい調べてて、それで、パッパッパッパやっていけばですね、こういうテキストってのは、すぐできるんですよ。何にも苦労しないでもね。ただし、こういう情報はいくつか落とし穴があります。一つは古い可能性がある。もう10年も20年も30年も前で変わってなきゃいいんだけど、変わってる場合がある。それをですね、我々はわからないので、そのまま載せる可能性があります。それからですね、インターネット上に書いてあるのはそうでも、それから公式には変えなくても、実はいろいろ煮詰めて、現在進行形で検討している教派っていっぱいあるんです。で、はっきりと、進行告白、進行基準を変えた。で、こうです、先生、読んでくださいっていうグループもあります。後で申し上げますが。だけど、ほとんどのグループは、そういうことを検討していても、それでも、煮詰まってないし、マジョリティになってなければ、まあ、もうちょっと、これを、みんなで相談するのはやめようっていうところで、判断を中止しているグループ結構あるんですね。若い先生方からこの問題もちょっと考えて、これちょっと直してほしいっていうような問題が起こってきた時ですね、大体どこのキリスト教会も受け止めますが、受け止めても変わらないことが多いということです。で、ここで大事な言葉があります。人は必要がなければ変えないっていうことです。必要がなければ変えない。いいと思っても、組織体とかですね、まあその人自身の生き方もそうですが、必要感があったらね、変わるんですよ。だけど、いや、変わらなくたって、とりあえずやっていけるじゃんって。2番、ベストじゃないかもしれない。ベターかグッドぐらいかもしれないけども、でもまあいいやっていう方が多いんです。改革者っていうのはね、それじゃダメなんだって言って先頭切って改革する、反対があっても中途半端で満足している人があってもこうなんだって言って訴えてどんどん変えていくっていうのは改革者の仕事ですよね。で、そういう改革者がいてもかなりの部分、組織全体が変わらないで、個人の考え方で、進んでいく。ただ、言えることは、時代がもう少し経っていくと、次の世代になると、その次の世代になると、多分変えなきゃならない状況が、人々の中に、組織の中に起こってくるんです。その時に、もう一度問題がね、起こってきて、それでその時はもう変えるのね、当たり前じゃんっていう風になります。神学の世界とか、そういうことでそういうことが起こるんでしょうかったら、神学の世界でこそ本当は一番起こってます。カトリックからプロテスタントになったのはそういうことなんですよ。それからプロテスタントの中でもいろんなグループが出来上がってくるっていうことは、そういう背景なんですよね。で、そういうことを考えてみると、信仰告白もこれは変わりますので、特に地獄の理解っていうのは、私はこれから、おそらくジェネレーションが変わったら、大きく教派は変わっていくと思います。私たちのグループも含めて。だけど、今はね、変える必要を感じないんです。いや、変わることが恐ろしいんですよ。なぜか。 今まで自分が受けた教育、自分が受けてきた、この教育だけじゃなくて教えることが自分のライフスタイル、こういうものもね、ある面で変わってきますよね。で、それをね、変える理由っていうのがなかなか見つかんないということですね。変わんなきゃならないと言われない、まあ、コロナ、ね、はそういうことを変える何かきっかけにはなると思います。じゃあ、チャーチオブゴッドっていうグループ、チャーチオブゴッドとか、まあ違っててもいいですので、なんかそういうことの関わりあった人いますか？まあなければじゃあ読むだけにしましょうか。小堀さん、ミセス小堀、女性に会ってましてすみません。チャーチオブゴッドのとこ読んでいただけますか？わかりますか？あ、ミュート。はい。はい、
チャーチオブゴッドは信仰告白14項目において次のように告白しています。14、体のよみがえりを信じます。義人のためには永遠の命が与えられ、不義なものには永遠の刑罰があることを信じます。
はい、ここに永遠の刑罰っていう言葉がありますよね。まあこれだと私が今まで言ってきたのは、永遠の地獄のせめく火の中で燃えている中で苦しむ、ここまでには中身言ってないんですよ。刑罰って言ったらね、刑罰がある、刑罰中身何か、これだいたいですね、信仰告白レベルだとこういう表現止まりなんです。で、この後ですね、燃える火の池の中で苦しむみたいな話はどのレベルで出てくるかっていうと、これが神学のレベル、私の言葉で言えばね、神学のレベルなんです。で、これから言うのはすべてこれは教理のレベルです。3つの段階を覚えておいてください。1つはですね、信仰、キリストを信じる、これはもう私はクリスチャン全部、カトリックもカリスマももうすべて含めてイエス・キリストを信じてるんだ。これはもう、こう、一点においてはですね、クリスチャンは、私は全世界の人が共通している。クリスチャンが23億人いるとすれば、23億人全員がキリストを主と信じている。これはもう間違いないと思うんです。私はこれはもうみんなクリスチャンなんだというふうに信じてですね、私はカリスマもカトリックもどこでもイエス・キリストを主と信じていたらみんなクリスチャンだと思ってますし、お付き合いをそういうふうにしています。ですが、教理の部分になるとですね、ちょこちょこっと違うんですよ。ここに出てくるように告白している、まあ、地獄に問題であれば、告白しているグループもあれば、そんなことも黙っているグループもあるということですね。教理ではね、違ってでもクリスチャンであること関係ないんですよ。クリスチャンであることはクリスチャンなんですから。それからね、同じチャーチオブゴッドに行ってても、永遠の刑罰があることを信じますと言っても、私は永遠の刑罰っていうのはね、神様がね、地獄の燃える火の中で永遠に苦しむっていうふうに、言ってますって思うのが普通なんですけども、そういう理解じゃなくて、刑罰あるけどね、だけれども、その中身は言ってないんだから、それはね、すぐそれであとは死んじゃうんだと、最後の宣告はもう死んでしまう、刑罰、はい、死です、終わりと、こういうふうに私理解しますっていう人がチャーチオブゴッドにいてもいいわけです。これだけの文章でしたらね。だけどそれより先のことはそれぞれ信徒の人が言っていいんですよって言うんですが、これが大体牧師によって違ってきますよね。それからクリスチャンによって違ってきます。で、大体マジョリティ、大半の人が考えるところが、まあその教派、その教会の信仰の内容になります。で、でも同じ教会にいても異端児はいっぱいいますよね。先生そう言うけどね、私そんなこと思ってないっていう人、まあ、教会では認められない教会もありますけれど、大野教会なんかはそんな人ばっかりでですね、牧師が言うことの方がクエスチョン持ってるっていう人が多いでしょうけれど、それは健全なことなんですよ。で、そういうふうに 教理、信仰告白、信仰基準っていうのは読むべきなんだ、あるいは個人の神学は形成すべきなんだ、ここはですね、皆さんよく覚えておいて繰り返し考えておくとすごくいろんなことが分かりやすくなるしね、解放されると思います。変なことにこだわらなくなってくると思います。じゃあ次に東京フリーメソジスト教会、フリーメソジスト、なんか小金井にあるとか、なんかいろいろそれらしきグループは知っている人いますか？知っているっていうと手を挙げて読ませられるって思うと、あ、じゃあ石井さんお願いします。じゃあ読んでください。ミュートを外してちょっとここを読んでいただけますか。
フリーメソジスト教団は以下のような信仰告白を表明している。20審判第28条、神は福音によってまた人々のこの世における行為に従って義をもって世界を裁く日を定められた。マタイ25章31から46、ルカ11章31から32、使徒10章42、17章31、ローマ2の2章15から16、14章の10節から11節、第2コリント5章6節から10節、ヘブル9章27から28、10章26から31、第2ペテロ3章7節、21、最後の運命、第29条、人間の永遠の運命は、神の任意の意思によってではなく、神の恵みと人間の応答によって定められる。神を信じ、イエスを救い主及び主として従順に従う人々には、永遠の栄光、ある天国と、キリスト臨在の祝福がある。しかし最後まで悔い改めない者は、者には永遠の苦しみと、神からの離別と、地獄とがある。マルコ9章を読んでみる、
はいはい、聖書箇所はですね、これ本当はちゃんと読んでちゃんと聖書も開いてチェックすべきなのですが、ここで、この今情報を見るときに限って、ここは開かないことにして、読まなくてもですねいいかということで飛ばさせてもらいます。というのはですね、皆さんが後でわかりますが、こういうところを見て聖書箇所引用していると、これはね、ほとんどどの本を読んでも同じ聖書箇所が引用されています。ここで今読んでるような箇所はですね、伝統的見解っていうことを読むときのいろんな本、そこにこれから繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。で、私がね、見た限りですとですね、永遠の地獄の裁きっていうことに印象聖句を挙げるのはね、おそらく30ぐらいの聖句。30ぐらいの聖句をですね、どれかを引用して自分のグループを作る、信仰告白の教理というのを作っているんです。で、それ以上の聖句でね、作っている人って、ほとんどいないんです。で、その30ぐらい挙げた聖句は、本当にそんなことを言ってるのか、つまり永遠の責め苦を永遠に経験して燃える日の中で苦しみ続けるんだなんていうことをね、本当にそう言ってるのかって読むのが今回なんです。で、これまではみんなそう思ってきたんです。ちょっと一例だけ挙げて先進めますが、例えばですね、イエス様は、愚かな者、バカな者というものはゲヘナの火に投げ込まれるって言ってますよね。で、バカ者というものはゲヘナの火に投げ込まれる。ゲヘナっていうのが、この地獄という位置をこう考えられるわけです。愚か者って言ったらね、地獄に行っちゃうって。もう関西の人なんていうのは、もう毎日地獄に投げ込まれますよね。アホとかね。関東の人はバカ者って言うから、大体バカ者って呼んだらいけないんですよね。だから、僕ら大体そういう聖句読んでも、バカ者という呼んだらですね、地獄の火に投げ込まれるなんて思ってないでしょう。ね、あの人言葉きついよねとか、ね、言葉悪いよねってことは言ったとしてもね、アホなんていう言葉はね、もうそれはもう本当になんかユーマの言葉ですよね。と思って、あそこ聖書読む人いないんですよ。みんないつの間にか地獄の主張者によると、 ゲヘナに投げ込まれるんだよって。でこれはね、誇大された誇張された言い方だけどとかね、あるいはこれは特殊な特別な言葉だけど地獄っていうふうに考えるんですよ。でもね、最近のこの違う読み方してるんですよね。イエス様は永遠の地獄の日なんか考えてなかったよと。ゲヘナってね、だいたいエルサレムの町のね、ゴミ捨て場なんだから。だからね、イスラエルでも旅行すると分かるけど、現品のものためっていうところがあって、あそこだから、当時の人から言ってね、あんたそんなバカ者っていうのはね、あんなゴミ捨て場にね、焼かれちゃうよって、ゴミ捨て場に投げられるよって言っただけなんだと。というふうに言われると、地獄で永遠の燃える火の中じゃないのということがこう、ハッとしますよね。そんな当たり前のことを僕らが永遠の地獄の火で裁かれるって言われた、それの創設者はイエス様なんです。12回ゲヘナという言葉が新約聖書に出てきます。11回はイエス様が言われました。イエス様はだから地獄の創設者であります。天地を作られたイエスは全てのことをご存知であるから、地獄について一番よく知っているのはイエス様でした。そのイエス様がバカ者というものはこの地獄の火の中に投げ込まれると言われたんですっていう、そういう、こう順々順序とこう言葉を重ねて話を聞くとですね、これが神学の世界なんです。こうやられると我々はそれを情報インプットされると、イエス様は地獄の創設者であり、バカ者っていうのは誇張法にしても人の悪口言っちゃいけないんだよねとかですね、激しい怒りを表しちゃいけないんだよ、そんなことは永遠の燃える火の池の中の入ることなんだって、なんかこう応用していくんですよね、我々クリスチャンは。そして地獄が出来上がってきちゃうわけです。その11回のイエス様の言葉が、いやなんかね、そういうことやったらこうなんだよ、こういうふうに言われるとですね、もっと本当にイエス様が言われた言葉は何だったのってね、11回全部考え直してみるとね、違って見えてくるんですよ。この考え直してみるっていうのは後でやりますけれども、だからこういう引用っていうのはですね、まず一つはどこも同じグループは同じ引用してますよ。で皆さんもですね、これからなんか説教しようとしたり、あるいは聖書研究しようとしたら、この聖句を写してですね、読むんですよ。で、そういうフレームで語っちゃうんですよ。聞いてる人はね、先生がそう言うんだから、ね、あるいは先輩のクリスチャン、長老がそう言うんだから、あの人は私より聖書よく知ってるんだからっていうことで、そういう聞き方をしちゃうんですよ。で、僕らは、それやめようじゃないか、と、このクラスで言いたいわけですよね。本当に自分の目を信じて、自分の頭を信じて、そして読んで、本当にそう思ったらそれ言ってください。そう思わなかったらちょっと言うのを控えてください。そういうことなんですね。何かフリーメソジストの方で、なんか思い出ってのは特にありませんか？石井さんは。
特に私はそこに行ったことはないんですけど、義理の姉が南大沢に住んでるもんですから、まあ、近くにそのフリーメソジストチャペルっていうのがあって、行ってるということで、まあ、水口先生って方が、いらっしゃって、というぐらいの関係です。
そうですか、ありがとうございます。次の日本福音キリスト教会連合はどなたかが関わりがある人いますか？あ、はい、小堀さんが関わりがありますね。はい、じゃあお願いします。ミュート外してくださって、
ミュート外してください。
誰がいいですか？
はい、私ですか？主人じゃなくて私
でいい。どっちでもいいんですが。
どっち、私にさせてください、はい。いい思い出があるから。
はいはい、お願いします、はい。
日本福音キリスト教会連合は、9項目からなる信仰告白を公表しているが、その最後の9項目目には、再臨と最後の審判という項目がある。旧イエス・キリストは体を持って再び来られる。死者は体を持って蘇り、 すべてのものが裁きの前に立つ。主は信じる者を永遠の祝福に、信じない者を永遠の刑罰に、分かち定められる。主は終わりにすべてを新たにし、御国を父なる神に渡される。
はい。なんか思い出は？
思い出というか、日本に行った7年間、日本福音キリスト教会連合、ここに主人も私も属してました。そして私の母がここで洗礼を受けました。
はい、ね。そういう教派ですので、でここの、裁きのことになるとですね、裁き、信じる者は永遠の祝福、信じない者は永遠の刑罰。この刑は永遠の刑罰って何っていうところまでは踏み込んでないんですよ。ただ、日本福音キリスト教会連合の、今度は個別に先生方にお聞きになると、永遠の刑罰をもうちょっと説明してくれると思います。で、その場合はその先生の進学、卒業した進学校とか、あるいは、その育った教会とかなんかで語られているものが語られます。で、それで、それがですね、私の場合だと、永遠の燃える火の池の中で永遠に苦しむみたいなことを教わってたので、永遠の刑罰って言われた途端にそれを思い出しますが、言った人は必ずしもそうじゃないこともあるということ。だからこれは時代によってですね、多分若い先生方の理解の仕方と、僕の年代の牧師たちの理解の仕方とは違っているんじゃないかと思います。違っていることにすごく危険視する先生たちも多いですし、違うのは当たり前だよね、いいんじゃない、頑張ってねって言ってくれる人もいます。教科によって違うということが、そういう意味だっていうことですね。お分かりいただけたかと思います。お母さんは今天国で一生懸命こんなことを勉強しているのを見て笑っておられるかもしれませんね。はい。じゃあ、日本ナザレン教団、誰か関わりのある人いますか？ここにはいないかな。まあ、受講生で藤原道夫先生は、ナザレン教団のお父様も多分牧師だったし、先生も牧師であって、日本バプテスト教会連合にいらっしゃいましたが、そういう背景があろうかと思います。じゃあ、西田さんお願いします、ナザレン。ミュートを外して、はい。
日本ナザレン教団は信仰告白16項目を表明しているが、その16項目、復活、審判、永遠の定めにおいて次のように告白している。私たちは死人の復活、すなわち義なる者も不義なる者もその体がその霊と共によみがえらされることを信じる。善を行った者は命を受けるためによみがえり、悪を行った者は審判を受けるためによみがえることを信じる。私たちはすべての人が神の前に立ち、この世において行った行いに従って審判を受けることを信じる。私たちは栄光に満ちた永遠の命が主イエス・キリストを信じて救われ、従順に彼に従うすべての人に保証されていることを信じる。また最後まで悔い改めない人は永遠の滅びという刑罰を受けることを信じる。
はい。この問題はですね、一番最後の行、最後まで悔い改めない人は永遠の滅びという刑罰を受けることを信じる。まず最後まで悔い改めないっていう人はですね、何回か悔い改める機会はあったような感じますよね、これ読むと。あるいは聞かなかった人はどうなのかとかっていろんな問題あります。それから永遠の滅びという刑罰って、永遠の滅びって滅びって何でね、これはね、我々私も含めてそうなんですけど、滅びっていう言葉を聞いた途端に地獄で永遠の責め苦に遭う、苦しむということをね、自動的にパッとそういう 内容を読み込む癖がついてるんです。皆さんはそうじゃないかもしれないんだけど、私は永遠に滅びるって言ったらですね、永遠に滅びるんだからなくなるんだよ。ね。もう破壊してる。っていうふうにね、長い間取らなかったんですよ。永遠の滅びなんだから。滅びって滅ぶ、滅ぼされる。これ壊滅するってことですよね。壊滅するってことはなくなるっていうかね、まあ、物質はあったとしても、それから機能を果たさない。だから苦しむはずはないんですよね。普通は滅びるって言ったら、もう完全に滅びちゃうんだから。それをですね、神学だとね、それがいつの間にかね、アナイレーションっていう言葉になるんです。つまり、絶滅説。で、絶滅説はね、異端であるとまで考えてきたんです。だから、滅びるっていう言葉聖書にいっぱい出てくるのを、自動的に永遠に苦しむんであって意識があるんですよ。もう本来言葉から言ったら滅びるって意識ないことなんじゃないのっていう人が出てきたら、それはそうだよねって思う人が絶滅説になるわけ。でもいやいや、イエス様が言われた滅びるっていう言葉の意味はね、こうなんだ。どうしてそういう論理が立ってくるかっていうとね、永遠の命を右と左に分けられて、一つのグループは永遠の命。もう一つのグループは永遠の滅びってイエス様、一つの文章の中で言ってるんですよ。で、永遠のっていう言葉は同じで、永遠の命と永遠の滅びと出てくると、これ、同じ永遠の使われてるでしょ？だから命に対して、こちらは、永遠の滅びっていうのは永遠に苦しむことなんだよってね。ここで皆さんは頭をかしげてる方が多いんですけど、これは皆さんすでに変な考えにだんだんはまってきてですね、いい疑問を持ってきたんですよ。命の反対なんですか？普通は死ですよね。命の反対が苦しみであるっていうのは反対になります。でも、いつの間にか、そういうふうに、一つの成功を解釈するように、トレーニングを受けている。もう少しきつい言葉では、マインドコントロールされていると言ってもいいんだけれど。条件反射的に、永遠の命をクリスチャン受けます。クリスチャンじゃない人は永遠の滅びに至ります。中身は何か、永遠の苦しみです。これ本当は違うんですよね。永遠の死なんです。それから永遠のってこっちの言葉を使っている。永遠に続くんだから、こっちも永遠のって言う。で、永遠の死って何って言ったら、もう命に復活をすることはないっていうことが普通ですよね。永遠の死なんだから、もう蘇ってこないよ。っていうふうに考えればいいんだけど、永遠の死なんてないでしょ。死ぬが永遠に続くなんていうことはないでしょってなんか言われちゃうんですよ。だから苦しみなんです。で、何か言葉の中のロジックっていうのが、微妙に解釈するトレーニングを我々の脳は受けているっていうことを分かるといいと思います。そしてですね、そうやっていくつもの成功を積み重ねられて、永遠の苦しみっていう概念が神学的に出来上がってくるわけです。ここでは聖句引用されてませんけどね。いろんな聖句をそういうふうに応用してやってくるっていうことなんですよね。じゃあ、日本アッセンブリーオブゴッド。アッセンブリーオブゴッドと、質問がですね、どうぞこういうところの中にどんどんどんどんメモしておいてくださってですね。で、後で、講義終わったところで、自由にしていただきます。言いたいこともあったらね。それじゃあ、アッセンブリーオブゴッドの知っている先生とか、クリスチャンとか経験があるしていますか？ないですかね。シンガポール行った人は、アッセンブリーの先生たちにね、教わったりしていると思います。これをですね、じゃあ、小堀さん、ミセス小堀、お願いします。ミュート、はい。
はい。
日本アッセンブリー・オブ・ゴッド教団は16項目よりなる基本的真理に関する宣言の中の15項目最後の審判において次のように告白している。死んだ悪人がよみがえらされその仕業に応じて裁かれるところの最後の裁きがある。命の書に名が記されていないものは皆悪魔とその使いたち、獣と偽預言者と共に火と硫黄の燃える池の永遠の刑罰に入れられる。これが第二の詩である。はい、またいいんです。
読めなくていいです。はい、これ後で、また一つ一つ成功はやります。第二の詩である永遠の刑罰。第二の詩。皆さん、第二の詩ったら、第一の詩は普通の肉体の詩ですよね。第二の詩ったら、何だろうか。これ、大体死んだ人がですね、一回蘇ってくるっていうのはね、ほぼ聖書信仰に立っている人はみんなそう受け止めます。一回私が死んだ。そのままずーっと死に続けてて、魂も死んでる。肉体も死んでるっていうわけじゃなくて、大体の人は曖昧だけど魂は続いてて、で、なんとなく肉体が合体してって復活が起こる。それで裁きがある。そして裁きがあった結果、イエス様信じてればそのまんまストレートに天国行ける。でも、イエス様信じてなかったら、せっかく魂と肉体くっついたんだけども、それで生きてるんだけども、地獄の火に投げ込まれて、死んじゃう、死って書いてあるから死んじゃうんじゃないのと思ったら、ここでですね、捜査が始まります。死とは何か。神から離れることこそ死の意味であると。神から離れてしまうこと。だから、神から離れた魂と肉体、一人の人が、永遠に神から離れていて、燃える火の池の中で、苦しむんですよと。これサタンとか偽預言者と一緒に、悪霊と一緒に、という解釈をインプットしてくれて、させられて。第二の死と言ったらね、第一の死はね、一時的で終わるけど、第二の死は永遠に続かなきゃいけない。死なんだからもうね、死はなくなっちゃうんだよ。死はもう我々と完全に無縁になっちゃう。崩壊しちゃうんだよ。魂であれ、肉体であれ、崩壊しちゃうんだよ。という方が普通なんだけど、第二の死って書いてあっても、死とは思わないで、第二にずっと生きている。これはね、そう考えないと、なんで神様復活させてね、そしてまた、永遠の地獄でも苦しむためにね、復活させられるんですよね、信じてない人は。それ、ちょっと変だと思いません？ね、イエス様信じている人が復活して、ずっと生きてるっていうなら意味がありますよね。これから天国なんだから。でも、一旦私、中澤圭介が2020年、今は6月3日ですけど、6月4日に死にました。明日死にました。で、まあ、しばらく経ってイエス様再臨されて、その時に、まず私は蘇るわけですよ。魂が今、その間どこに行ってるかはと横に置いてもとにかく蘇る。でね、私、刑罰受けるんですよ。ね、大野キリスト教会の牧師やってながら、真面目な顔しているようだけど、陰では何やってたの、お前はとかってね、こう言われて、そして、はい。あなたは第二の死で燃える火の池の中に、ヨハネの黙示録、20章、第二の死の燃える火の池、永遠の火だ。入れられちゃうんですよ。そして、一方ではね、もう真面目だった、小堀さんご夫妻は、永遠に喜んでるけど、私はですね、永遠の火の燃える池の中で、亡くなっちゃって滅びてしまうならいいんだけど、苦しむから地獄では恐ろしいわけですよね。そういう理屈を今までキリスト教は打ってきたっていうのが伝統的解釈なんです。 それはそれでいいんだけど、だけど、ここでね、多くの人が今疑問に持つのはね、一旦蘇らせて、わざわざ蘇らせてから私を燃える火の中で苦しむために蘇らせるの？そうするとね、いろいろ矛盾感じる人が出てくるんですよ。死の、罪の支払う報酬は死である。だから死んだんだから。第二の死だって死んだって考えればいいんだけども。それ苦しむってなると、何のために復活させて苦しまれるのって。で、その復活の中にイエスは復活したわけでしょ？だから我々も復活に預かるって言って天国行けるんなら、神の国に入るんなら、それはすごく理屈合いますよね。でもイエスを信じなかった人たちも復活させられる。しかもね、それらしき言葉がね、聖書にないわけじゃないんですよ。義であれ、悪であれね。蘇って裁きを受けるって書いてあるんですよ。だから、そういうところを見ると、ああ、そうなんだ。そして、裁きを受けた結果ね、永遠に苦しむっていうんでって、そこにトントントントンと、こう、今まで教わったことが結びつけられて、説教されるか、神学で論じられるかっていうこと、お分かりいただけたでしょうか。だから、この、アッセンブリー・オブ・ゴッドの方々は、永遠の刑罰に入れられる、これが第二の死であるっていう言葉を読んだときに、通常は、ここで JWTC でも学んだりですね、個人的にそれぞれが考えた人はそうは言わないかもしれないけど、教会行ってるだけだったら多分、自動的に永遠の刑罰、永遠の苦しみ、それ、燃える火の池の中の第二の死。言葉の違いはあるけど、同じ中身ですと。自動的にインプットされているものが出てきて、解釈して、信仰生活を送っていると思います。じゃ、そうじゃない人もいるんじゃないのって言ったらね、そうじゃない人いるはずなんです。またいる方がいい。少ないかもしれないけど。あるいはもうね、ほとんどの人はね、そう考えてますよって言うんだったら、こういう教理を持っていてもね、そういう普通の解釈ね、第二の死なんだからもう苦しむことないよって、教会の方々がほとんど解釈していたら、少なくとも僕はそれ非常に健全なことで、そういうクリスチャンたちや牧師さんがたくさん出てくればいいと思うんですけど、意外とそうではないんじゃないだろうかっていう前提でここでお話してるんですね。で、この前提は間違っていたら非常に幸いなことなんです。圭介先生はあなたの世代の感覚で教会や教派を考えてますよって言っていただければね、いいんです。その次、日本福音自由教会協議会。福音自由の関係の人を知ってるとか、なんかそうしていませんか？手を挙げ、ちょっと挙げて。オウリュウジは、さすが顔が広いですね。どなたか、小林さん知ってますか？福音自由は。ミュートを解除して、
年中いろんな先生と会うんですが、教会には埼玉に多いんですが行ってません。よくわかりませんが、船木先生のところにはよく来てました。
それじゃあですね、そのしがらみで日本福音自由教会協議会のところ読んでいただけますか。
日本キリスト福音キリスト連合会、は9項目からなる信仰
国家、ごめんなさい。
はい、いいですか。
18ページ下から3つ目。
下から？
はい、下から3つ目。日本福音寺。
失礼しました。今ね、トイレ行ってきたんです。
はいはいはい。
はい、日本福音自由教会協議会は、信仰課長の12項目において、次のように述べている。12、死者の肉体の復活を信じる。信仰者は主なものも主と共なる、ごめんなさい、永遠の福音と喜びにより喜びによみがえり、不信者は裁きと永遠に、意識する刑罰 によみがえることを信じる。失礼します。はい、
不信者っていうところですね。裁きと永遠に意識する刑罰。わざわざ永遠に意識する刑罰って書いてありますよね。これは、そういう意味では福音自由の教会の信仰告白は、上のアッセンブリーよりはもっと具体的ですよね。意識するって、これ結構強調しているというか意味があるんです。さっき言った第二の死のがですね、燃える火の池の中でポーンと放り投げられちゃったら、まあ普通だと意識しなくなっちゃうんじゃないの、あんな暑いとこに入れてられたらね、たとえ復活してもって思うんだけど、意識しているってことは永遠の苦しみということを、この教科ではやっぱり、信仰告白に、入れてるっていうことなんです。こんな一言なんですけどね、微妙な違いっていうのはあると思います。だから、このところで、教派の人たちは基本的にこれ言ってるんですが、福音中の中でだってこの考えはないよね、まあ、NT ライトね、これはもうないっていうふうに考えているわけだから、教派の中で NT ライト読んだらね、そしたら危険視するってのは当たり前のことなんですよ、真面目に取ればね。でも福音自由の先生だっていろいろ言いましてね、最近は皆さんもよくご存知の高橋先生っていう先生などはライト、NT ライトファンでね、でほとんど NT ライトの言うことは信じてるっていう感じですから、教団の中によくいられるなって僕が聞くとですね、いや福音自由だっていろいろありますから先生、誤解しないでくださいだって、ああやっぱり私は誤解なんだと思いながらね、そんな雑談をすることはありますけど、それはとっても素晴らしいことなんです。いろんな考えがあってもやっぱりその教派の中にいられるっていうことはね。その次、日本フォースクエア福音教団って、どなたかいますか。このところが一番大きな問題であってですね、その他のところは時間かかりませんので、小倉さん、すみません、小倉、ミセス小倉、すみませんが、フォースクエアって、これね、カリスマ的なグループなんですけど、読んでいただければありがたいと思います。
日本フォースクエア福音教団は、地獄、ヘルに関して、次のような信仰告白をしている。私たちは、地獄が救い主、キリストを拒む者すべての人にとり、永遠の苦しみの場所であることを信じます。
はい。このヨハネ黙示録の20章10節から15節が、もうどこでも誰でもこの言葉以外はありません。で、この言葉はじっくりこれから先に行って、とことん研究しますので、あまり今は気にしないでください。ここでもですね、永遠の苦しみの場所であるとね、いうふうに、永遠に滅ぼされてもう何の意識もなくなり、生きていませんって言うんだったら、これがアナイレーション、絶滅説になりますが、そうじゃないっていうことはトラディショナルビューになります。はい。保守バプテスト、どなたか書かれたりしていますか。はい、じゃあこれは小倉さんお願いします。
保守バプテスト同盟は8項目になる信仰告白を表明しているが、その第5項は次のように告白している。私たちは全ての人間が生まれながらにしても、また意識的にも罪人であるが、しかし神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると信じる。それゆえキリストを自分の主および救い主として受け入れる者は神の御前で永遠に喜び、キリストを自分の主および救い主として受け入れることを拒絶する者は永遠に神から引き離されると信じる。
はい、ありがとうございます。何か、小倉さんたちご夫妻は保守バプテストのいろんな教会をそれこそ生涯かけて築いてこられた、牧師以上に働いてこられたと思う。なんか一ついいことを、自慢をみんなに。
そうですね、保守バプテストは、非常に伝道的な、グループですね。で、各地にやっぱりこう、 子教会っていうか孫教会というのをどんどん作ってこう、それがお互いにこう結びついてる、いわゆる何ていうの、単純に作ったらはい産んで産み合わせたらそれでおしまいっていうんじゃなくて、産んだ後もずっとこう何ていうの、交わりを持ち支えていくという、そういうこう強いつながりがありますね。で、まあ、そういうグループだと思っています。
はい、
ただこんな信仰告白があったというのは知りませんでした。
はい、多分、そうでしょうし、またこれね、これね、結構ね、読み方によっちゃうまい書き方なんですよ。保守バプテストの先生方がそう読むかどうか、私だったらね、保守バプテストに十分生きてられると思いますが、というのはね、キリストを自分の最後、主および救い主として受け入れることを拒絶する者は永遠に神から引き離されるってね、まずね、永遠に神から引き離されるっていうのはね、これあんまり抵抗がないんですよ。そうですよね、地獄の火の中で燃えて苦しむなんて言われるとね、やっぱり抵抗が生じるけど、永遠に神様から引き離され、今だって引き離されてんだからね、イエス様信じてないんだから、それだからそういう意味では永遠なんだったってね、まあまあいいんじゃないの。ただ永遠に引き離されるっていうと、ずっと引き離されて生きてるみたいな印象をとって、まあ書いた人はそういう印象で書いてるのかなと思いますけれども、だけれども、そうじゃなくて永遠に引き離されて死んでるんだからってこう言われたらね、それだったら言葉のマジックで逃れられますし、それからですね、キリストを自分の主、救い主として受け入れることを拒絶したんだから、受け入れて ない人たちまでね、神から引き離されていってない、受け入れない人はどうなるのって当然聞く権利があるというか、質問が出てきますよね。その時にこう答えればいいんですよ。分かりませんって言えば分かりませんって言えばね、それで問題解決なんです。多分多くの人は分かりませんって言わないと思います。それは、でもね、聞いたことのない人、赤ちゃんは、判断能力のない障害者の方々は、ごめんなさい、差別しているとはいうふうには取らないでください。実際そういうふうに言いますのでね、そういう人たちは救われるんですっていうの、結構ね、逃れがあるんですよ。そうなるとね、変に伝道しない方がいいですよねっていう話になるの分かります？ね、聞いたら拒む人多いからさ、聞かなきゃ拒むも拒まないもないんだから、ね、伝道熱心だけど、伝道熱心にやればやるほど地獄行きの人、地獄も行かないんだ、うん、そうだ、永遠に神から引き離されて、そういうね、へりくつか議論をやっていくのがね、神学なんですよ。これは信仰告白、教理の世界ではないっていうこと分かります？で、ただ神学も大体教派によってほぼスタンダードなものがあるんです。牧師っていうんだからね。で、そこが大体、信仰告白に書いてあることで問題にするんじゃなくて、あの人地獄信じなくなった、それは問題だっていう感じでなると、神学の問題に基本的になるんだよね、この教派の中では。その区別分かりますか？もしそういうことが分かっていただけると、うん、もっと、ね、こういうことを学んだときに寛大な心にもなれますし、また違う意見も持っていて、保守バプテストをもっと好きになったって言ってもらえればいいんですよね。ただ今の保守バプテストの牧師さんたちは固いけどねってね、言いたけ言ってもいい。まあそういうぐらいでね、そのうち柔らかくなるでしょう、若い先生たちになったらね。若い先生たちがそうなることを警戒心持って一生懸命教育し直そうとしている年配の先生もいるけれど、余分なことすんなって言っとけとか、そんな感じでね、受け止めればいいんじゃないかと思うんです。じゃあ、19ページ日本長老教会、これはね、もう信仰基準としてウェストミンスター、これは後で学びます。日本ルーテル同胞教団はアウグスブルク信仰告白、ルター小教理問答、これを使いますと。それから新生キリスト教会連合というのは、信仰告白は掲げていないけれど、ヘンリー・シーセンの組織神学を基準にしていると述べているので、 伝統的な見解を信じていることは間違いない。まあね、ヘンリー・シーセンの組織神学って、これ後でじっくり我々のクラスでも学びます。エヴァンジェリカル・コングリゲーショナル・チャーチ。これね、日本語のはね、信仰基準は掲載してないんですが、ここは結構書いてあるんじゃないかなと思って、ここだけアメリカの本部の信仰基準を私が調べてみたところ、114、不死、115復活、それから地獄に、116、118かな、というふうに書いてあります。で、英語のところは読むのをやめますが、結構、福音派の中でも硬いというか、厳しい、ですね。で、なぜこれ私は興味があったかというと、相模原にですね、安倍先生という先生が、エヴァンジェリカル・コングリゲーショナル・チャーチの牧師さんなんですよ。でね、一緒に私たちは仕事をいっぱいやりますので、うん、先生もどこまでご存知かわからないけども、多分先生はご存知だと思います。こういうような告白してるので、うん、こういう告白してね、で、十分にそのことを理解して、我々はお付き合いすればいいということで来ました。お茶の水聖書学院、これからは教派じゃなくてね、聖書学校ってね、大事なんですよ。宣教団体はね、ほとんどが、これから後で分かりますが、信仰基準は持っていません。ですが、神学校っていうのは教派ではないんだけれど、これを教えますっていうところですね。じゃあ、お茶の水聖書学院は、じゃあ、桜町さん読んでいただけますか？テキストありますか？桜町さん。それで、お茶の水聖書学院。
大丈夫。
はい、じゃあお願いします。ちょっとお願いします。
お茶の水聖書学院は6項目よりなる信仰基準の5項目目復活において次のように告白している。私たちは救われた者たちと失われた者たちの復活を信じます。救われた者たちは命へと、復活し、失われた者たちは永遠の滅びに定められるために復活することを信じます。
はい。永遠の滅びに定められる。これが永遠の責めと取るか、もう亡くなっちゃうと取るかということですけど、亡くなっちゃうと取るのは最近の傾向であって、この2、30年にもし作られたんであれば、永遠の滅びっていう言葉を言ったときに、永遠に亡くなっちゃってもう蘇ることはありませんっていうふうに意味で作ってるだろうと思いますが、それより前、あるいはこんなこと考えるもしなかったとしたら、永遠の滅びっていうのは基本的には永遠の苦しみという言葉を、中身を、入れ込んで永遠の滅びというふうに言っているはずです。ただ曖昧なこういう書き方をしてくれれば、今は永遠の滅びっていうのはね、もう永遠にね、もう亡くなっちゃって意識なくなるんですと僕は理解してますっていう余地があるんですね。だからこういう信仰告白っていうのは細かいことを書けば書くほど自分もはっきりしますけれど、こう他を退けていく言葉に使っていきますよね。関西聖書神学校の話、桜町さん続けても読んでいただけますか。
はい、関西、聖書神学校の信仰基準は8項目よりなるが、最終の 8章再臨という項目で次のように述べている。キリストは再び来られ、私たちをご自身の栄光の体と同じ形に変え、最後の審判により義なる者に永遠の祝福を与え、不義なる者に永遠の刑罰を定め、サタンとすべての悪に勝利し、新天新地においてご自身の全き王国を建設されます。
はい、これはですね、厳密に読むと結構微妙なことなんですよ。関西聖書神学校っていうのはね、多分山本先生が 卒業された学校じゃないかと思いますが、ここではですね、塩屋のイエス・キリスト教団の塩屋の学校ですね、そこではですね、不になる者に永遠の刑罰を定めると、でサタンと全ての悪に勝利しってこう書いてあって、人天神地においてご自身の全く王国を建設されますっていう、ここはですね、結構正確に言ってるんですが、もうちょっと具体的に考えるとどういう問題になりますかって質問が起こってくるんです。新天神地ではね、全く王国でなんですよ。その傍らに不義なる者が永遠の刑罰を定めてサタンと全ての悪に勝利しっていうのは、永遠の燃える火の池があって傍らにあると考えて言ってるのかっていうと、多分この書き方だとそうじゃないと思うんですよね。第二の燃える池っていうのは、そこに投げ込まれた不信者も亡くなってしまい、サタンと全ての悪はそこの中でもって絶滅していく、死んじゃうと解釈して、人天神地においては神様の王国はもう素晴らしいものだけ、これだとね、非常に物事ってすっきりするんですよ、ね、悪いものはもう全部死んで滅ぼされてサタンも亡くなっちゃうんだから、新天神地で生きてないんだから、新しい王国ってのはそれだけなんですよって言って解釈していいのかどうかっていうのがね、関西聖書神学校の伝統から言うとそういう考えじゃないんじゃないかなと思うんですけどね。この辺は山本先生が出てくれたので、山本先生なんかその辺でちょっとミュートを外して、わかりますか、関西聖書神学校の今話をしてるんですが、
先生が言われたようなことだと思いますけれども、
というと、
だから最終的にはサタンと滅びる人たちが滅ぼされて新天神地が作られるっていう、最終的にはそう理解してましたけど、
はい、でそうだとですね、私がいろいろごちゃごちゃ言ってるけど、私がこれから言おうとすることをそのまんまここで言ってくれっていることになります、もっと積極的にね、サタンが滅ぼされたのが十字架によってでありね、新天神地っていうものこそ、そこにクリスチャンじゃない人も全て蘇っていくっていうのは、そこは私ともしかしたら今の関西聖書神学校とは違うかもしれないけれどですね、イエス様を信じなかったり、サタンと石の滅ぼされるものはなくなっちゃうんだっていうのが同じだとしたら、結構これは進んでいる信仰告白になると思います。このね、ホーリネス系の学校というのは、割合こういうことを言うときにですね、どのようにでも解釈できるようね、オープンなんですよ。ところがね、長老派系、改革派系だと、結構ウェストミンスターみたいなものからね、引きずってるので、永遠の地獄の攻め区で苦しむっていうのも入れちゃうんですね。東京キリスト教大学を、ここは、ひろゆきさん、すみませんが、読んでいただけますか。
聖書宣教会を飛ばしました。
宣教会飛ばしちゃった。ごめんなさい。宣教会飛ばしました。はい、どなたが宣教会、ひろゆきさんやってくれる、
聖書宣教会は、信仰基準の第9条において、次のように告白している。我らの主、また救い主であるキリストご自身は、身体をもって再臨される。義なる者も、不義なる者も、それぞれ体をもってよみがえらせられる。永遠の祝福、または永遠の刑罰へと分かち、定められる。終わりに主はすべてのものを新たにし、御国を父なる神にお渡しになる。
はい、ここも基本的に同じですね。永遠の刑罰へと分かち定められるという時の永遠の刑罰の中身にまでは入っていないんですよね。永遠の刑罰は永遠の死なんだ、だからもう全部なくなっちゃうんだというふうに受け止めれば、繰り返して言ってますが、これ神学の世界ですね。この信仰告白教理の世界ではこのまんまでいいと思います。そして最後ね、 すべてのものをあらたし、御国を父なる神の私になるということで、勝利の王国ができてくるっていう解釈で、傍らに地獄があって誰かが永遠に苦しんでいるっていうのが、トラディショナルビューですけれど、そういうふうに読まなくても済む信仰告白だと割合いいですよね。逆に言うと、宣教会で学んだ先生方、牧師さんたちに、どういう理解をしていますかって聞いてみる必要があります。で、この言われている通りであれば、絶滅説であれば、こういう信仰告白は大丈夫なんですよ。日本バプテスト教会連合の信仰告白は、絶滅説を信じるわけにはいかない信仰告白なんだってことが先週言いましたよね。だから私がこだわらざるを得ないけれど、私が宣教会の卒業生とか関西聖書神学校の卒業生だったら、もう自分の解釈でもって、それはそう解釈すればいいんですよって。で、これからも若い先生よろしくお願いします。それで、行きますよね。そういうふうに行かない教会もあるということですね。もう一つ、東京キリスト教大学のところお願いします。ひろゆきさん。
キリスト教大学の信仰基準第9条は次のように述べている。私たちの主であり、また救い主であるキリストは親しく肉体を持って再臨されます。義なる者も義なる者もそれぞれの肉体を持ってよみがえらされ、永遠の祝福か永遠の系列かのどちらかへ定められます。終わりに主はすべてのものを新たにして御国を父なる神にお渡しになります。
はい、関西聖書神学校、宣教会、キリスト教大学はいずれも、今同じようなこうスタイルで告白しているので、永遠の燃えるせめくっていうところはないですよって言っても大丈夫な余地があると思います。先生方がどう考えていてどう教えているかっていうのはね、ヘンリー・シーセンの教科書とかエリアード・ミリクソンの本、を教えているならこうはならないと思います。最後には王国だけってね、言うんじゃなくて、最後には地獄がずっとどこかで、ブラックボックスみたいなものがどっかにずっとあるとこう考えているわけでしょうね。はい、時間の関係で次に出てくるのはですね、20ページにはアンテオケ宣教会です。ここも終わりにはすべて神の国だけだっていうような書き方ですね。これは、やっぱ新しいかもしれないですね。高校生ハイビーエーはですね、失われたものは永遠の刑罰を受けると。刑罰の中身何っていうところまで入らない。キャンパスクルセードというのはですね、16を見ると、じゃない、15を見ると、彼らは意識的な永遠の断絶に入り、肉体の復活を待つ、これは不信仰者に常しえの裁きと刑罰をもたらすものである。意識的な永遠の断絶ってニャンキャンパスクルセードの15は言いますよね。で、ここが永遠の責めくっていうものが背景にあるんではないだろうかってですね、思います。アワナジャパンというのは、最後のところに、不信者は裁かれ永遠の苦しみの刑罰に入れられる。永遠の苦しみのって言ってる時が、ところがトラディショナルビューになるかと思います。ジョンマは何も言ったの、関西ミッションリサーチセンター、クリエーションリサーチ、ジャパンは永遠の刑罰ですね。それから、次の聖書を読む会、21ページにかけては永遠の刑罰で、みんな永遠の刑罰っていう言葉で言っているので、解釈によってうまくしていけばトラディショナルビューでなくて済みます。それからですね、21ページ日本宣教会、この2番、伝統的な見解を明確に表明していない はっきり言ってないところはですね、もうここはだいたい読んでみるとはっきり言ってないんだから、永遠の刑罰にこだわってないとも言えると思います。日本宣教会メノナイトブラザレン、さっき私がですね、メノナイトブラザレンと名前は挙げなかったんだけど言ったんだけれど、実は非常に固いディスペンセーショナルの聖書解釈、これやっぱり不流すぎる、違う、やっぱり教団こぞって信仰告白を改定しようっていうことで数年やってきました。3年前ですけど、私は教職セミナーに招かれて NT ライトについて話してくれって言われたんだけど、背景に何があるのかって聞いたところ、その教団の信仰告白、アメリカではすでに変えた、日本でも変えたいというのはですね、アメリカではディスペンセーショナルな解釈、日本も同じですけども、一番極端なっていうか強いのがメノナイトなんですよ。だから一番極端であるっていうことは、地獄のせめぐやなんかも非常にはっきりと教えてきた。で、それはやっぱりまずいよねっていうことでもって、50代前後の先生方が中心になって、改革を行ったんです。70代の私の世代の先生たちは、ある意味で強い、その永遠の地獄の裁きを教えてきたわけです。で、50代の先生たちが反旗を翻して、今はその先生たちがイニシアチブを取った。なぜそれができたか、簡単です。アメリカの教科の中で、それがもうすでに起こってから、アメリカのフレズノにあるところの、このメノナイトの進学校をね、そこに留学をしたりして、一生懸命教団としては、改革をしたわけです。それから日本同盟教団っていうのはですね、同盟って結構大きなグループですけれども、そんなに永遠の攻めくっていうことを言ってません。日本福音連盟も言っていません。デイリーブレッドも伝統的なことを言ってない。キャンプ協議会、キャンプの協議会、あまりそんなこと言ってない。だから3番目、22ページ。信仰告白は掲載されているけど、世の終わり、裁きのこと、終末論については何にも言ってないのが、日本イエス・キリスト教団、日本バプテスト同盟、日本ホーリネス教団、福音伝道教団、ウェスレアンホーリネス教団、キリスト伝道隊というところは、やっぱり信仰告白としては言ってないんですよ。実際的にはほとんどの先生たち、特に年配の先生たちは永遠の攻め句を教わったし教えていると思いますが、2番目の教理のレベルでは告白してないってことはしといたらいいと思います。もともと信仰告白を全然言ってない。じゃあ永遠の攻め句ないのかっていうとそうでもないんだけれど、22ページに日本聖系キリスト教団、イエス福音教団、生けるキリスト一幕の教会、インマヌエル総合伝道団、救世軍、キリスト兄弟団、キリスト聖教団、国際キリスト教団、シオンキリスト教団、シオンの群れ教会、世界福音伝道会、日本神の教会連盟、日本キリスト合同教会、日本聖戦キリスト教会連合、日本聖約キリスト教団、日本伝道隊、日本バプテスト宣教団、福音交友会、友愛グループ教会連合等々は、だいたい信仰告白をインターネット上ですけど、掲げてないんです。で、信徒手帳には多分書いてあるところが多いと思うんだけれども、我々にはこれ読めないので、もしもね、こんなことを学術論文とか卒業論文にでも書こうと思ったら、こういうところに、こういう信徒の方に聞いたりですね、事務所に、手紙を書いて、情報を集めて、そしてこういうところをきちっとまとめて、レポートすれば、まあ立派な卒業論文にはなると思います。で、日本キリスト教団のはね、これはね、使徒信条でもういいと言うんですね。1942年、大戦中に合同させられた教会だからね、でいちいち信仰告白とか信仰基準なんてのはね、なかったんですよ。作れなかった。で、党もね、グループもいるんだから。で、その結果ね、使徒信条でやりますって。これは結構賢いんですよね。戦争の時にまとめられて、それでいいのかっていうような問題はあるにしても、使徒信条でいきましょう。私もね、カトリックだって使徒信条賛成してくれますから、プロテスタントみんな賛成しますので、僕は合同の教会作るのにね、もし、中心のキリスト信仰だけで不十分なら、 使徒信条という信仰基準、信仰告白でまとまれるんだよ。だから大野教会で礼拝の時に使徒信条を告白してるっていうのは、我行動の教会を信じて、何その行動の教会ってのは、使徒信条を告白するものだということなんですよね。だからこれを告白しないというのには、僕は礼拝ではちょっと抵抗があるというかね、使徒信条を告白する教会の人だったら誰でも来て礼拝してください。そういう教会にどこへ行ってもいいですよって僕は言いたい気持ちで、使徒信条っていうのをいつも告白しています。シーカーズで私が唯一抵抗があった使徒信条はやっぱり告白すべきだと思って、そんなの古いとね、いうふうに言われると思うんで。それはそうなんですよね。告白しなくたっていいんです。みんながそういう信仰を持っているってオープンな質問であればね。日本聖公会はどうかっていうことですね。これはいろいろな4つのランベス会議というので決めたことなどを掲げている。日本アドベントキリスト教団。これだけがここに載っているのでは唯一の絶滅説。条件的不死説を書いたものです。ですね。あと、同盟教団のことはですね、ごちゃごちゃ書いてます。読んでおいてください。神学校関係では大阪キリスト教短期大学、今23ページですが、東海聖書神学術、JTJ 宣教学校は信仰基準を掲げていない。これやっぱ賢いんですよ。信仰基準掲げるとね、受験生たちが限られますのでね、北海道聖書学院は信仰の立場として聖書信仰、福音主義、超教派を掲げていているんだということでね、やっぱ細かいこと書かないんです。それから、伝道団体っていうのは基本的にね、こういうこと書かない。その方がいいんですね。JWTC も書かないっていうのは別にこういうことに学んでるわけじゃないんだけれども、ここで、伝道団体、アジアンアクセス、JCGI ネットワーク、命の言葉社、お茶の水クリスチャンセンター、クリスチャン文書伝道団 CLC、国際ナビゲーター、新生聖教団、聖書同盟、宣教師訓練センター、総動員伝道、太平洋放送協会、東京ミッション研究所、日本 FEBC、日本キリスト伝道会、日本キングスガーデン、日本国際飢餓対策機構、日本福音宣教師団、ジェマ、ハーベストタイムミニストリーズ、福音賛美歌協会、三浦綾子読書会、B ジャパン、ファミリーフォーラムジャパン、ワールドオブライフジャパン、ワールドビジョンジャパン、ワンホープジャパンなどは、いわゆる信仰告白っていうのは掲げていません。これは超教派の団体ですからね。で、いろいろ超教派の働きするときはですね、あんまり余分な信仰基準はこうですなんて言ったらね、これは信仰基準あるっていうのは私たちはこうですっていうことなんだけど、それと違うあなた方は私たちの同じ信仰ではありませんということを表明するに等しいんですよね。だからそういう意味ではこういうことを言うことはやっぱり気をつけた方がいいっていうのを実は20世紀後半になって本当に考えるようになった。20世紀前半は書いても書かなくてもだいたいトラディショナルビューを信じていたんですよ。1980年頃からこれが公に明らかになってきてアメリカで結構論じられる。イギリスはそれでもって相当苦労したということは、これは来週からの学びの中で詳しくやります。最後の5番目のコメントですけれど、このコメントはですね、一言で言えばこういうことです。いろいろ掲げておりますが、それをあんまり真に受けない方がいいですよと。つまり、書いてある通り教団の先生たちや信徒はみんな信じているわけではありませんと。どんどん変わっていますので、こういうところを盾にとってお前の教派はけしからんとか、うちの教派はいいとかっていう議論は成り立たない。実際にそれぞれの牧師たちはね、どこの教派に属していてもね、決して信仰告白イコール自分の神学とイコールだとはしていないんです。はっきり言う人はいませんけどね。でも、区別したらみんな自由になるんです。だから、こういう信仰告白載せない方がいいとは言わないけれど、載せないとね、実態知れないから。 皆さんのお家でもね、こういうことがあるでしょ。我が家ではね、こういうことが規則なんだよって、例えば、ね、子供を教育するときに、夜の私の家だったら、8時までには帰ってこいとか、大学生になったからって交渉して10時まではいいとかね、なんかこういうこととか、小遣いはいくらとかね、こういうことにはお金使っちゃいけないとか、お金の使い方でも我が家でも規則はいっぱいあるんですよね。私が稼いだ金で、我が家族は食べるんであって、かなりお仕事してたけど、それは一切生活費では使っちゃいけないとかね、なんかいろいろ、もう、これまで50年間やってきた規則っていうのをやっぱり作ってやってるわけですよね。で、それが、そんなこと言う機会はないんですよ。言わなくてもいいわけですよ。だけど、言ったからと言って、じゃあ、うちの家はこうだよって言って、でじゃあ、圭介先生、それ守ってますなんて言ったらですね、いろいろ守ってないことあるんですよね。ちょっとこういう本をね、買いたいんだけどってね、お金、そういうふうに言えば、まあ、大体どっかから出るのかななんて思ったりね、することあります。外国に研修旅行に行くとね、結構お金ってのはかかるんですよね。で、そんな時は黙ってても小遣いぐらいくれたりね、することがあります。例えば、そういう事柄っていうのは、いろいろと規則はあるんだけど、言っても、それに当てはまんないこと、いくらでも出てくるっていうことですよね。この業界だってお金の使い方で、飲み食いはしないって、もうね、40年間やってきたんだけど、じゃあ飲み食いしないっていうのを守ってるのかって言ったら、教会の大掃除やった時ね、じゃあ、お昼のおにぎりぐらい出してもいいんじゃないかってね、やっぱりなってきたら、それ昔はいけなかったから、まあ、誰かがね、出してくれてたんだけども。だけども、やっぱりそんなことよりね、いやみんな奉仕してんだから、やっぱりお昼のおにぐりぐらい買ったらって、で規則は思ってることは大事なんだけど、規則って本当に縛られてしまったり、規則を言ってそれでもっていいとか悪いとかって議論するようなことじゃないですよね。そういう事柄が信仰告白にありますので、同じようにこの信仰告白の読み方をぜひ皆さんが私のコメントですので、お読みくださいと。ちょっと本当に長くなっちゃってすみませんけれども、もし、ここで一旦講義を閉じて、皆さん方で自由に、おしゃべりをしたり、コメントをいただくときを持ちたいと思います。じゃあ一言お祈りします。天の神様、今日のクラスの学びありがとうございます。お一人お一人に必要なことを語ってください。イエス様のお名前通してお祈りします。アーメン。じゃあ